皆さんおはようございます。私たちはこのようにしてコロナのためにまん延防止措置法によって、礼拝を家庭で行っていただき、またこの説教をホームページの音声を通して皆様にお伝えすることが2度ありました。今回は2回目であります。で、今日はただ恵みによって救われると題してお話をいたしたいと思います。私たちの人生にはいろんな苦しいこと、辛いことが起こってまいります。まず今のようにコロナの災いが起こっておりますと、いつものように人と十分に交わって話をすることができない。そのためにだんだん心が閉ざすようになってしまいます。また行動にも制限が加わります。私たちは知らず知らずのうちに内向きになってしまうわけであります。あるいは仕事が定年を迎えて仕事をすることがなくなる、これも大きな試練であります。あるいは病気になる、でこれも私たちにとって辛いことであります。そのような辛いことが人生に起こってきますけれども、私たちはその度に自分自身を励ます言葉が必要となるのであります。その自分を励ます言葉を私たちは礼拝、教会の毎週日曜日に行われる礼拝で受ける聖書の言葉から得ようとするのであります。私たちは毎週礼拝において説教を聞きますが、それは神学の講義や哲学の理屈を聞いているわけではありません。私たちが酔って立つところの岩盤の岩の言葉を聞いているのであります。1月の第2週にですね、アブラハムの旅立ちという説教を聞きました。アブラハムは神の声に従ってカルデアのウルを旅立ち、確かに約束の地のカナンに着きましたが、その後カナンの地でシェケム、ベテル、アイ、ネゲブと次々と放浪したという話でありました。説教者は、私たちは神の導きによって正しいところに導かれても、なお迷い、なお失敗し、なお苦労する、その中に神の訓練があると言われました。私は聞いていてその通りだと思いました。神様は私たちの人生を間違いなく導いてくださいます。しかし導かれたところに着いたときに、すべてが終わったわけではなく、そこにおいて私たちはまた迷い、その場所で失敗をし、その場所で悩むということがあるわけであります。その時にそれを通して神が私をさらに優れたものとして訓練をしてくださるということを、その説教から私は学びました。主イエスに信頼する私たちの人生は間違ってはおりません。その導かれた中においても私たちは苦労する、そのことを私は知って大いに勇気づけられたわけであります。今日は私たちの救いは恵みのゆえに信仰によって与えられるものであること、行いによるのではないこと、何度失敗してもやり直すことができること、 主イエスは私たちの手を決して離されないことを岩の言葉として、岩盤の言葉として聞いていただきたいと思います。私たちのうちにある恐ろしい罪を許すためにキリストが十字架の上で私たちの身代わりとなって罰を受けてくださったと聖書は述べています。果たして私たちのうちにそのような恐ろしい罪があるのでしょうか。昨今の事件のことを思い起こします。人をビルの中に閉じ込め、ガソリンをまいて火をつけ、多くの人を死に追いやった事件のことを考えるのでありますが、私たちのうちに同様の罪があるとは、そのような恐ろしい罪があるとは到底思えません。しかしそのような悲惨な事件を見て、それを真似ようと電車の中でガソリンをまいて多くの人を殺そうと考える人たちが他にもいることを知って、さらに驚くわけであります。私たちはそれよりマシな人間だと考えております。しかしそうでしょうか。しかし戦争が起これば、その人間の罪の姿はよりくっきりと外に現れてきます。私たちのうちには恐ろしい罪があることは事実なのであります。人はそれを教育によって変えようとします。またそれを道徳によって変えようともいたします。しかしその罪は私たちの考えや思いよりももっと深いところにあるということを知らなければなりません。この私たちの姿について、このエペソ人への手紙の2章の1節はですね、このように述べております。前にスライドでお示しいたします。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い、空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながら身怒りを受けるべき子らでした。こう書いてあります。私たちはもう少し上品に生きてきたかもしれません。少しは良い人として生きてきたかもしれません。しかしこの聖書の言葉が示すように、状況が変われば、立場が変われば、そのような私たちの上品なとか少しはマシだとかいう姿は吹っ飛んでしまうのであります。なぜなら、この罪の原因は私たちが神から離れて生きるものとなったところから始まっているからであります。ですから私たちはまず神のもとに戻らなければなりません。イエス様はこのように言われました。前にお示しいたします。ヨハネの福音書14章6節、イエスは彼に言われた。私が道であり真理であり命なのです。私を通してでなければ誰一人父の身元に来ることはありません。あなた方はもし私を知っていたなら父をも知っていたはずです。しかし今やあなた方は父を知っており、またすでに父を見たのです。ここに 私たちが神のもとに帰る道が示されております。私たちは主イエス様を通して父なる神を知ることができる、父なる神のもとに戻ることができる。これが神が私たちに準備してくださった救いの道なのであります。主イエスは私たちを神と和解させるために来てくださったのであります。ですから私たちの罪の許しはキリストによって示された神の救いのメッセージを受け入れることから始まるのであります。私たちの罪が許されるとき、キリストがよみがえられたように私たちもまたよりよみがえるものとなると聖書は述べています。私たちの罪は、私たちの死は罪の結果、永遠の命を失ったところから始まっているからであります。主イエスはこのように言われました。前にヨハネの11章の25節26節をお示しいたします。ヨハネの福音書11章25節26節、イエスは言われた。私はよみがえりです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。また生きていて私を信じる者は決して死ぬことがありません。このことを信じますか。このように私たちはイエス様を通して父なる神のもとに帰るときに罪が許され、そのことによってイエス様が死からよみがえられたように、私たちは永遠の命をもって再びイエス様と同じように復活する、このことを聖書は示しているわけであります。私たちはこの永遠の命を罪を犯すことによって、最初の人類は死を招きました。この罪を許されるならば永遠の命が私たちのもとに戻されるのであります。そのことをイエス様は今のヨハネの11章の25節26節で述べられたのであります。そればかりではありません。主イエス・キリストは私たちを神の御前の御座の前に導き、神の栄光を称えるものに変えてくださるのであります。そのことがこの2章の今日のテキストであるエペソ人への手紙の2章の4節5節6節で示されております。そのところをお示しいたしたいと思います。しかし憐れみ豊かな神は私たちを愛してくださったその大きな愛のゆえに、罪禍の中に死んでいたこの私たちをキリストと共に生かし、あなた方が救われたのはただ恵みによるのです。キリストイエスにおいて共によみがえらせ、共に天のところに座らせてくださいました。このように私たちは最終的には父なる神の御座、三位一体の神、御子なるキリスト、聖霊なる神、それが臨在していらっしゃる御座の前でこの神を称えるものに変えられる、これが最終的な私たちの姿であります。そのためにはまず私たちは私たちの罪を許してくださったイエス様を通して父なる神のもとに帰らなければならない、これが聖書の重要なメッセージであります。 なぜ神はこのような素晴らしい救いを私たちに無代価でただで与えてくださったのでしょうか。その理由が7節に書いてあります。今日のテキストの最初でありますが、それは後に来る世々においてこの優れて豊かな御恵みをキリストイエスにおいて私たちに賜る慈愛によって明らかにお示しになるためでした。神の救いは私たちの成した何かに対して与えられるところのご褒美ではありません。また神の救いは神と私たちの共同作業の結果でもありません。この2章の7節、今読みました聖書の箇所は、神の救いは神が愛と慈しみのお方であることを私たちに示すために無代価でこの素晴らしい救いを私たちに与えてくださったと述べているのであります。このイエス・キリストを通して神はご自分の愛と慈しみを私たちに示された。そこには私たちが何かをしたからそのご褒美であなたを救ったわけではないないわけであります。またあなた方が少し努力してもらったらこのように素晴らしい結果が得られますよという、そのようなことでもないのです。私たちは何もしなかった。しかし神はご自分の愛と慈しみによって私たちにその救いを提示してくださった、提供してくださったわけであります。ここに私たちは救いを見つけるわけであります。私たちは今長いコロナの災いの中におります。こんな時こそ自分を励ます言葉が必要であります。その中心となる言葉が2章の8節9節の言葉であります。今日のテキストのど真ん中にありますが、前にお示しいたします。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。このようにして神からの賜物、贈り物です。行いによるのではありませんと書いてあります。この通り私たちは信じてよいのであります。ある人は私たちが救いのために、自分の救いのために何もしないことを安っぽい救いだという人がいます。しかし私たちはその言葉を聞いても微動だにする必要はありません。ただ神の恵みに感謝してその救いを受け入れることが正しい方法だからであります。またある人は旧約聖書のイスラエルの民が神として選ばれたのにもかかわらず、救われたのは残りのものであるという事実を持ち出し、神はキリストによる救いを世界に示されたけれども、神はその中から残されたものだけをお救いになると言って信仰に努力することを求めます。しかし神が言われたのはそうではありません。神の示された救いは感謝して受け取るものこそが神の御心を行うものであると神は言われたのであります。神はそのような人のうちに次には御霊として住んでください、今度は私たちを良い行いをするものへと 変えてくださると述べています。この2章の9節の続きの2章の10節にはそのことが述べられております。私たちは神の作品であって、良い行いをするためにキリストイエスにあって作られたのです。神は私たちが良い行いに歩むように、その良い行いをもあらかじめ備えてくださったのです。私たちはこのコロナの災いの中で自分を励ます言葉を求めています。この先ほど読みましたエペソの2章8節9節は、私たちが神の恵みの中に守られていることを示しています。ですから私たちは困難に出会うときに、何度失敗してもこの恵みの言葉にしっかりと立って悪魔に立ち向かわなければならないのであります。もう一度この中心の言葉をお読みいたしたいと思います。前に示します。あなた方は恵みのゆえに信仰によって救われたのです。それは自分自身から出たことではなく、神からの賜物です。行いによるのではありません。誰も誇ることのないためです。